Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie no Backpacker Radio.
皆さんこんにちは、ウィーリーです。ただいまより第45回目の放送を始めます。どうぞよろしくお願いします。ついにパミール高原入りまして、現在ムルガブの安宿からの放送です。ムルガブは快晴です。気温こそ10度ちょっと超えるかなぐらいなんですけれども、日差しは日中強くてですね、洗濯物がよく乾きます。とってもいい環境での放送です。とさて、サリタシ村からですね、パミールに入りましたので、今日はその内容を放送しようと思います。先日ですね、キルギスタンのサリタシ村で下痢になりましたよというような話はさせていただいたんですけれども、なんとかですね、下痢が治りまして、パミールに向かいました。まあ、下痢が治ったと言ってもですね、まだ、すごく不安というか、不快感はあるんですけれども、まあそんなこと言ってたらどこも旅ができないのでいけないんですけれども。で、まあ向かう先はパミールですけれども、実はですね、本当は元気でしたら、サリタシ村から西に行ったところにですね、サリモグルっていう村がありまして、そこでですね、7000メートル方のピークレーニングがですね、くっきり見えるという話は聞いていたので行きたかったのですけれども、残念ながら今回はパスでございます。悔しいですね、行く予定だったところが行けなくなるというのは。でも体調優先というか、確実に行けるところから行かないといけないので、今回はもうパスしてしまったんですけれども、でですね、サリタ州からパミールに向かう方法はですね、多くの旅行者はキルギス中部のオシュというですね、第二の都市があるんですけども、そこでですね、同乗者を募って車をチャーターしてムルガブに行くですとか、もしくはムルガブに行く車をヒッチハイクとかしながら進んでいくらしいんですけれども、僕がいるところはサリタ州でございまして、この経由地なんですね。なので常に車はいっぱい、もしくは通らないっていうような状況でございまして、ヒッチハイクを試みるんですけど、なかなか捕まりません。で、この日はですね、土曜日でして、まして、交通量がさらに減るんですね。まあ、なんで土曜日は日曜日に移動するんだって話なんですけれども、一刻も早くパミールに行きたいんです。ただそれだけです。で、朝の9時ですね、9時からヒッチハイクを試みたんですけれども、1時間、2時間経っても一向に車が通りません。で、ヒッチハイクをしている僕を見かねたのか、ゲストハウスの親父がですね、俺の車に乗ってけと、いうことで、乗りました。もちろん有料ですよ。まあ、結構高いんですけれども。まあ、仕方ないなと思いながら、これで、タジキスタンのパミールの国境に向かうことになりました。で、実はですが、タジキスタンとキルギスの国境って何箇所かありまして、サリタシ村から1時間ぐらいの距離のところは、パミール、にあたりしますので、パミールの許可証がないと入れない国境なんですね。で、もう一つ西の方に、タジキスタン本土に向かう国境があるんですけども、ここは旅行者に対しては閉まっています。ただ、昨年例外がありまして、パミール地区の、州都ですね、のホログで銃撃戦がありまして、一時期、パミールが閉まってた時期があるんですね。その時は、この西の方の国境が旅行者に対しても開いていたっていう話です。今年無理やりその国境を抜けて首都のドゥシャンベに行こうかなって向かった旅行者が追い返されているって情報も聞きましたので、この辺は流動的なので行くときは調べてください。で、未舗装道路を1時間ぐらい進みまして、キルギスとタジキスタンの 国境に着きました。キルギスの出国検査はもう何も問題なく、すぐポンとですねスタンプも押してもらいまして済んだんですけれども、ここからが大変です。検査官がですね、あれ君車とかないけどこれからどうするのみたいなのを聞くんですね。で僕がいやこっから歩いていくよ、もしくはヒッチハイクをするよみたいなこと言ったら、え君は歩くの、その荷物を背負ってと、こっからタジクのボーダーまで20キロあるけど大丈夫みたいなことを聞かれました。え20キロっていうことですね。事前に調べておけって話なんですけども、なぜか調べるのを忘れていまして20キロということを知りませんでした。いや20キロ歩く、まあ、歩けないことはないんですけれども、実はですねこの国境途中でキジルアルト峠という峠を越えまして、その標高が4282メートルです。軽い登山ですよね。で私35キロの荷物を背負ってますんで、35キロの荷物背負って4200メートルを超えるというのはもう修行の一環でございまして、これは無理だっていうことですね。まあ、無理と言っても車がないので歩くんですけれども、案の定 1,2 キロ進んでもうノックダウンしましてですね、道端で座っていました。でヒッチハイクしようかなと思って車を待つんですけれども、一向に来ません。ただでさえ交通量が少ない上に今日は土曜日ということでございまして、もう車が通らないんですね。さすがに焦りました。テントもないし、こんな状況でもし野宿になったらどうなるんだろうという話ですね。食材もないですし、まあ、水はですね近くに川があるのであるんですけれども、いやもう不安で不安でしょうがないです。でですね1時間ぐらい待ったでしょうかね、1台のロシア製のバンが通りまして、僕はもう必死でアピールしました。親指を立ててヒッチハイクのポーズではなくて、両手を頭の上で振りましても、まさに SOS のサインですよね。で大げさに振ったんですけれども、無情にもですねその車が進んでしまいましてですね、もう1キロぐらい先に行ってしまったんですけれども、そしたらあろうことかですね、たまには僕にもラッキーが起こるんですね。そのロシア製の車がバックでですね僕のところまで来てくれたんですよ。そうしたらまあ仕方ないな乗ってけということで乗させていただきました。もう 110% ぐらいの乗車率で、これ以上入るかっていうところに無理やり35キロ分の荷物と僕を乗せてくださいまして、そのまま進んでってくれたんですね。いや本当感謝です。もちろん有料ですよ。はい。でこの車はパミールの、これからは僕が向かおうとしていたカラクルという村からキルギスの欧州に買い物に行った車で、今日がその帰りだったらしいんですね。なのでカラクル村の住人が全員乗っていたって感じです。で一緒に乗させてもらいまして、タジクボーダーに向かいます。途中キジルアルト4282メートルを超えてタジクのボーダーに行くんですけれども、このタジクの入国もすごくスムーズに終わりました。僕が車から降りてですね、検査官と目を合わすこともなくドライバーが全部やってくれました。お、これはラッキーだなーなんて思っていたんですけども、実はですねドライバーはイミグレの職員と握手を交わした時に、握手しているところ、何て言うんですか、手の中に お札を握ってるんですね。お札を握りながら検査官と握手をするんですね。なんか漫画で見たような光景なんですけども、ちゃんと賄賂を渡してるんですね。はっきりと見えてましたけれども、こうしてタジクのボーダー職員はお金を儲けてるんですね。でまあこれで無事にパミール入るんですけれども、この日結局キルギスからタジクに向かった車は僕が乗った車1台のみで、これ以降はもう来なかったらしいです。なので捕まえれてラッキーだなーっていうところが感想です。いやーこの交通量が少ない国境とは聞いてたんですけれども、ここまで少ないとは思いませんでした。ちなみに現地人は土曜日は日曜日はこの国境は閉まっているっていうような噂も立っているらしくて、僕も最初戸惑ったんですけれども、まあ、なんとか空いてるという情報は掴んだので今日進んだ限りでございます。で 峠を越えて国境を越えて、あと1時間ぐらいですかね、車を乗った上でカラコルという村に着きました。でこのカラコルというのはあのカラコル湖の近くにある村でして、このこっちの辺の言語ですかね、クルっていうのが湖っていう意味です。例えばキルギスのイシククル湖とか有名な湖があるんですけれども、クルは湖ですね。でこのカラクルなんですけれども、この遠くから見ると青いんですね。海が、海じゃなかったです、湖です。で湖青くて、これは写真映えがある、夕日も綺麗だと思いながら湖岸に行くんですけれども、そうするとなんか浮遊物が浮いていたり、おそらく生活用水として使っているんですかね、ゴミが近くに散乱していたりしてまして、意外に汚かったりするんですね。でして湖ってそうかもしれないです。美しい湖も外から眺めておいた方が写真写りもいいのかななんてふうに思った次第です。でこのカラクル村なんですけれども、反対に山がありまして、登って景色を見ようかなと思ったんですけれども、でこので住人に登ってもいいかって聞いたら、お前は軍に撃たれたいのかと言われてしまいまして、泣く泣く却下です。あのタジキスタンは結構隣国とですね、いざこざドンパチ、あと内戦から復興してまだ20年経つか経たないかぐらいですよね。至るところにミリタリーポイントがありまして、自由にあまり旅ができないというのが現状です。なのであの波風立たせないようにということでして、山に登ることはやめました。でこのカラクル村には夕方に着いたんですけれども、この日はホームステイをさせていただきました。でホームステイ先なんですけれども、先ほどヒッチハイクしたおじさんのいとこの家に泊まったんですね。でカラクル村自体にも2個か3個ぐらいホームステイ先はあるんですけれども、これあのゲストハウスみたいな形で運営してるんですが、今回は僕が泊まったところは完全なるホームステイです。よくカウチサーフィンとか使って泊まる方はこういった形になるかと思うんですけども、カウチとかではなく完全にお願いする形で泊まらせてもらいました。なので僕が訪問したらいきなり部屋の掃除とかをしてくださって、まあ、奥の部屋を使わせていただいたという次第です。今回泊まった家の、この奥様がマニさんって言うんですけれども、キルギス人のご家族です。というのもカラクル村自体がキルギス人しか住んでいないと言ってたんですけれども、という場所なんですね。国自体はタジキスタンのパミール、山岳バタフシャン州に入るんですけれども、住んでる人はキルギス人という感じです。まあそこら辺の民族構成がですね、なかなか複雑でございまして、今のタジキスタンが抱えている問題ということになるかと思うんですけれども、不思議な感じがしました。でこのマニさんは英語の先生でして、午前中は村の小学校で英語を教えて、午後は主婦をしていると言ってました。でこのマニさんが日本の専業主婦並みの、見事な働きっぷりというか、家事のしっぷりでもう頭が下がったまんまです。もうご飯も一緒に食べたんですけれども、すぐに片付けとか洗濯とかをしましてですね、常にせかせかといったことはあるんですけれども、体を動かしてるって感じでした。で、お子様も二人いまして、その面倒を見ながらということでして、なんか、申し訳ないなというか、貴重な生活空間にお邪魔してすいませんっていう気持ちでいっぱいだったんですけども、泊まらせていただきました。もちろんですね、こういう時も簡単なお礼とかはしておりまして、完全なる無料で泊まったっていうことではありません。よくですね、無料で泊まったんですかみたいなことを聞かれるんですけれども、まあ、仮に無料でいいよって言われてもですね、何かお菓子を買ったりとか、たまたま日本のものを持っていたら簡単なコインだとかお菓子とかはあげたりは僕はしています。で翌日なんですけれども、このカラクル村を出まして南部のムルガーブに向かいます。でこのムルガーブまでの道のりがですね、とても印象深かったので、しっかりお伝えしようと思ってます。で、今僕が通っている道は、カラコルムハイウェイではなくて、パミールハイウェイです。このパミールというのは、 世界の屋根と呼ばれてまして、平均標高が5000メートル、4000メートルは言ってるのは500、1000メートルとか言われてるとこなんですけれども、とにかく山のエリアなんですね。タジキスタン自体も確か平均標高3000メートル超えてるとこだと思いましたので、まあ、山しかないんですね。まあその山好きな人にとってはたまらない立地かなというふうに思います。で、このカラクルからムルガーブなんですけれども、もちろん公共交通機関というものはないので、またヒッチハイクかななんて思っていたところ、昨晩ですね、たまたまムルガーブに行くシェアタクシーを見つけましたので、一緒に乗させていただくことになりました。で、このまあ、またこれロシア製のポンコツと言っちゃ失礼なんですけれども、ジープみたいので進むんですけれども、30分ぐらいで故障します。で、30分ぐらいで故障して15分ぐらい修理に当てられますね。まあ、普通ならですね、イライラするんですけれども、僕にとってこれが好都合でした。と言いますのも、カラコルからムルガーブまでの、景色がものすごく綺麗でして、もう泊まるたびに写真をパチパチ撮っていたというところです。もう4000メートル、5000メートルみたいなところを通りますので、空はもちろんのこと、近くに川が流れてるんですけれども、水が相当綺麗なんですね。またあと早朝スタートしたので、まだ川がですね半分凍っていたりとかですねしてまして、あとまだ9月だったんですけれども、麦を買うシーズンですかね、黄金色、黄金色にですね麦畑が広がっていたり、まだ緑が残っていたりとしてですね、もうとても海外みたいな風景が広がってました。特になんですが、もしもこっか、カラクルから南下する場合は、右側の座席を座ることをお勧めします。と言いますのも、左手は、軍事施設があったり、柵で囲まれていたりして、ちょっと殺風景なんですけど、右はですね、絵画です、絵画。どこまでも山が続いておりましてですね、もう川と山と空と、もうマッチしておりまして、もう、高原、パミール高原に来ましたみたいな風景が、ね、広がっております。というか、表現の仕方が下手なんですね、僕は。本当に綺麗なんですよ、ここ。もともとですね、10年ぐらい前なんですけども、ある写真集を見まして、パミール高原の存在を知りました。今みたいに旅ブログとかじゃないですね。で、その写真集はですね、わずか一枚だけパミール高原の紹介の写真が載ってるんですけれども、その写真の山の綺麗さと川の綺麗さに惚れまして、いつかは来ようと思って今回来てるわけです。で、もともと前回の世界一周の時にも寄ればよかったんですけれども、その時はあえて行かなかったです。と言いますのも、ここは公共交通機関もないですし、バスの移動もできない、ましてはトイレ休憩などないみたいな情報もありましたので、僕には無理ということで諦めてたんですね。でもさすがに世界2周目ということでして、もうそういう妥協はしたくないので、今回は満を持してきております。で、ムルガブに到着するんですけれども、このドライバーさんが僕が旅行者ということを知ってか、綺麗なポイントで必ず泊まってくれるんですね。後ろにお客さん乗ってるにもかかわらずなんですけれども、そのホスピタリティの高さがですね、たまりません。もちろん、ロシア語、もしくはキルギス語しか喋れないんですけれども、僕も日本からロシア語ブックを持ってきているので、それを使ってですね、感謝の念と、これはなんだ、あれはなんだ、みたいな会話はしておりました。こっちで、ハラショーっていうのが素晴らしいって意味なんですけれども、ロシア語ですけれども、ハラショー言っておきました。ちなみになんですが、キルギス人に対してですかね、カンダイって言うと喜びます。と言いますも、これカンダイがおそらくこんにちはっていう意味だと思うんですけれども、まさか日本人がですね、カンダイという単語を知ってるとは思ってないんでしょうね。言うとですね、とってもいい笑顔でカンダイって言ってくださるので、簡単ではありますけれども、コミュニケーションが取れて良い思いになっています。で、ムルガブに着いたんですけれども、 ムルガムに着く前にですね、そのもう一つお話ししておきます。で、これ、カラクルからムルガムの間に、4655メートルのアクバイタル峠というのを通るんですけれども、まあ、この峠を越えたらですね、若干景色が普通になりますので、勝負はカラコルからアクバイタル峠までの右手を見ておいてくださいっていうのが、僕が通った中の感想です。で、このムルガブは、パミールの中では、放浪群について2番目に大きい町と言われてます。なんですが、村にネットカフェなどはありませんし、昔、観光情報局みたいなところがあったらしいんですけど、今閉鎖されておりまして、そこで1台インターネットがあったって話なんですけども、それも閉じております。で、村、その9月10月ぐらいからだんだん寒くなってきまして、仕事がなくなるって話ですね。つまりムルガムには多くのドライバーがいまして、旅行者をですね郊外に連れて行ったりすることで職業成り立っている方がいるんですけれども、冬場は仕事はないみたいな話をよくしてます。で、ムルガムはよくこの頃の旅行者がですね、何もないので一泊で十分だみたいな話をよく聞くんですけれども、ところがどっこいでございます。僕はですね、何泊かしようかというふうに思ってます。と言いますのも、確かに何もないんですけれども、何もないがゆえの美しさがムルガブにはあるんですよ。まあ、標高3500、600の街なので、もちろん空は近く感じますし、あと9月降水量が少なくて空が晴れてるんですね。で、パミールで標高3000メートル以上の町となるとムルガブしかないんですよ。なのである程度インフラが整っている状況で3000メートルを超えた村町でのんびりするとなるとムルガブなんですね。で、このムルガブの周辺に結構小さい村がポツポツとありまして、そこがまた綺麗なんですよね。なのでムルガブ起点にいろいろ周囲の村に行くと、また素敵な経験ができるんではないのかなと僕は思います。で、このムルガブにはもちろんバザールがありまして、このバザールがまた特徴的です。バザールの敷地自体はすごい小さいんですけれども、その商店がですね、普通の小屋みたいな感じではなくてコンテナです。コンテナの中に商品を扱っていまして、中に入っていく感じですね。で、バザールに2、3軒レストランがあるんですけども、レストランもコンテナの中です。なかなか旧ソ連だなっていう感じはするんですけども、特徴的なバザールが広がっております。で、モスクも特徴的でした。川沿いにですね、モスクがあるんですけども、まあ、特徴的というか、立地がですね、川の近くにあるモスクというのはあまり僕が見たことがないということでして、特徴的だなと思ったんですけれども、で、モスクの裏の川で女性が洗濯をしてます。こんな綺麗な川で洗濯をするんかって話なんですけれども、で、まあ、近くに寄ってみると、先ほどのカラクルコと同じような感じで洗剤がですね浮いてたりするんですね。ただこの川の水、おそらく飲料水だと思うんですけれども、まあ、その辺の問題はどうかなというのは若干不安に思うんですけれども、で、ただ水自体はすごい綺麗でしょうね。雪解け水だと思うんですけども、すごく冷たくて美しいということもあってか、洗剤が混ざってもまだなお美しいみたいな水でございます。はい。で、このムルガブでですね、僕は登山をしようと思っているので、ドライバーを選ぼうと思っています。と言いますのも、ムルガーブからパミール高原の首都放浪群までの道のりは、バスがたまにある、シェアタクシーもたまにあるみたいな状況でございまして、まだ見つかるんですけども、郊外の村となりますと、もうシェアタクシーもしくはドライバーを探して四駆で動くって話になります。で、バザールの近くに観光案内所みたいなのが新しくできまして、案内所といってももう6畳ないし5畳ぐらいの小さな小屋なんですけれども、で、そこでですね、ドライバーリストみたいなものがありまして、どのドライバーがいいかっていう風に選びます。で、タジキスタンというかパミールでは ドライバーリストで、例えば、1キロごとに、60セント、70セント、アメリカのですね、アメリカドルなんですけども、60セント、70セント、80セントみたいな感じで、値段表があります。で、この値段の差は何かと言いますと、ドライバーが英語を喋るかどうかですとか、車の車種は何だって話です。三菱のパジェロですとか、トヨタのランクルとかになりますと、若干値段が高くなり、ロシアの四クルはとても安いって話です。で、なかなか英語のドライバーはいませんので、英語を喋るだけで値段が高くなったりもします。で、僕はたまたま泊まっていた宿のオーナーが、三菱のパジロを持っていましたので、その車を借りまして、山に向かおうかなというふうに思っております。でですね、今、ムルガブでこうして滞在してるんですけれども、パミール来て、数日、非常に来てよかったなという印象です。特に、山はですね、今回世界2周目徹底的に攻めていきたいなと思ってますので、これから、この山岳旅行をですね、続けていきたいかなというふうに思ってます。そんな感じでですね、今回、45回目の放送を終わらせていただこうかなと思います。まだまだですね、タジキスタン、回っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それでは、失礼します。
This program was brought to you by Tabi Tabi Project. 世界一周アワー。